皆さん、こんばんは。ペガです。今回ですね、2016年12月17日の、夜ですね、行われたというか、ツイキャスで、屋根裏部屋2016年忘年会というのをね、収録した模様という形なんですけど、ちょっとね、まあ、この番組聞いていただいたらわかるんですけど、こう、番組中もトラブルがあったんですけど、まあ、それ以上に、こう、録音のね、ちょっと、取り方を失敗してまして、すごいノイズがひどくて、しかも、声が小さい。まあ、そして、しかも、声が小さいだけじゃなく、これをね、まあ、声が小さいっていう、まあ、よく、ホラー映画とかありますよね。なんか、ちょっと、登場人物の会話が小さいなと思って、ボリュームをね、上げていくと、そういう、なんか、お化けとか、心霊ものが出てくるときに、デチャーンっていうね、音が、すごいボリュームを上げたためにめちゃくちゃでかく聞こえるって。それと同じような状態で、なんか強弱が強すぎて、基本的にものすごく声が小さいんですけど、それに合わせて、まあ皆さんこうボリューム上げて聞いていただくと、突然僕とかの声がね、でかくなるというね、とんでもない仕様にちょっとなってしまって、しかもノイズがすごくひどいという状態だったんで、もう、今回はね、さすがにこう、もう上げないで、もう、お蔵入りにしようかなと思って、まあ、つぶやいたところ、まあ、何名かの方とかが、なんか聞きたいなとか、楽しみにしてたのに、みたいな声がね、まあ、本当にそれは、すごい嬉しいことなんですけど、いただいたので、まあ、なんとかしようと思って、これなんとかね、頑張っていったんですけど、ちょっと力及ばずって形で、こう、ひどい状態の音源になっています。ですので、もう、本当に、まあ、忘年会という形で、しかもね、その日、ちょっと、前日からその朝方にかけて、シネマスコールさん、名古屋の方に行って帰ってきたところで、僕も体力も疲れてて って形で、まあこう、聞いていただいたらわかりますけど、トラブルもあってっていうね、形で、なんていうんですかね、ほとんどこう、まあ雑談というか、雑談というか、まあもう振り返ってるのはいるんですけどね、振り返ってはいるんですけど、大した話をしないっていうことなので、本当にもう屋根裏マニアっていう、しかもまあ耐えれるというね、この雑音とか、こうボリュームの上下に耐えれるっていう方だけ、しかも何言ってかわからないとこもあったりするのは、もうそれも聞き流せる人っていう、こう忍耐力の、まあ、要はその、そういう方だけのみ聞いていただければとね、思いますので、まあ普通は聞き始めて、うわ、これはまあちょっときついなっていう方はもう、もちろん聞かないでいただいてというかね、本当に申し訳、もう聞くに、聞いていただけるには本当に、申し訳ないような音源が上がってますので、これがね、一番こう2016年の最後の配信ってなるという、まあ、この閉まらない感じが、まあ、やめね、部屋なのかなって感じもするんですけど、まあ、ですよね、この辺、ちょっとね、やっぱり、なるべく今度からないようにはいたしますけども、そういう形なので、まあ、ご了承いただいて、まあ、聞いていただける方だけが、まあ、聞いていただいたらなと、いう回になってますので、申し訳ないですけども、本当に よろしくお願いしますということで、そうしましたら、屋根裏部屋、最後のですね、2016年最後の屋根裏部屋、始まります。どうぞ。
屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそう、ルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第163回、今回もルチア城がっていう、いつもね、そう、まあ思わず言ってしまいそうなんですけど、今回はヨウさんいますよ。ヨウさん、
はい、
リョウですっていうタイミングを
完全に、あ、リョウです。
いつも流れ忘れてしまったけど、今回はリョウさんと2人でね、
あ、はい、
屋根裏部屋忘年会です。
はい、もう飲んでます。
もう飲んでます。リョウさんがね、
なかなか出られてない出られてないっていうので、皆さんが、りょう出せ
これ絶対言ってない。
いや、結構聞きますよ。
結構、絶対ないっす。
そんなことないですよ。本当に
ね。みんなもうね、まあ、多分、はい、川崎さんだ
し。川崎さん、
白石監督に、もう一回お願いします。
いや、そう、もちろんね、そういう声もあるんですけど、このレギュラーメンバーは一体、この前、ポッドキャストの中の人っていう番組に呼んでいただいたんですけど、ポッドキャストのパーソナリティの方を呼んで、インタビューするんで、そういう番組にされてて、そこに僕ゲスト出たんですけど、まあ、言ったらレギュラーメンバー、これ、りょうさん、りつさん、わつさんやってますって話をしてるんですけど、聞いたことがないと。で、なんかこう、そういえば、いつも毎回ペガさんが、りょうさん、りつさん、わつさんはいませんって言ってる、あ、そう言われてる方ですよねって言われる。なんていうんですかね、最近聞いてる方なんかは、こう、レギュラーメンバーをほとんど知らないみたいな感じになってる。りょうさん。
もういないものだと。
そんなことないですよ。でね、これ、ね、今りょうさんコメントしてるんですけど、今回また忘年会ということで、このポッドキャスト聞かれてる方は、ネットラジオ聞かれてる方は、要は、今回またツイキャスでね、生配信しながらっていう方、録音もさせていただいてるって感じなんですけど、はい、で、りょうさんがちょっとね、今日川崎さんたちと忘年会してました。さっきまでっていうね、爽やかエロ男爵さんのコメントに対して、羨ましいってこう、言ってるっていう。感じなんですけど。
カチャカチャ言う音が入ってたんちゃうか。
全然それはもう、ありなんですけど、もうこのなんていうんですかね、この、ツイキャスまともに始まらないですよね。なんかね、僕、Google Chrome が今日なんか、立ち上げようと思ったら全く立ち上がらなくなって、それブラウザー使ってたんですけど、ほんで他のブラウザーをこう、なんていうんですかね、こうで、ツイキャスとかこれやろうと思ったら、なんか全然うまいこといかないっていうトラブルが出始めなかったんですけど、ようやくね、予定時刻より相変わらずの40分ぐらいですか、50分ぐらい、過ぎて始めるという感じなんですけど。で、毎回忘年会ね、毎回、こう、一応その1年間の振り返りやね、ブラビアの振り返りって形でやるんですけど、まあ、りょうさん。
はい。
もちろんね、今年2016年、やね、ブラビア、何の回が一番こう、印象的でした？
何の回？ああ。
って言われたら困る感じ
じゃん。聞いて
ない俺は。そうでしょ。聞かれてないじゃないですか。だから、なんていうんですかね、こう振り返りという。
申し訳ないけど。
いえいえ、だから振り返りという言っても、ちょっと困るというと思うんで、まあ、ざっとね、僕の方から紹介、はい、どんなことを話したかっていうのは紹介はさせてもらいますんで、まあ、それに関してというよりも、なんかそのジャンルに関して、まあ、お話ししていこうっていう回です、今回。
ああ、わかりました。
ただその、まあまあ、この前に。
今日はあれじゃない？
何ですか？
あ、いや、まあ、本人はいないですが。
はい。
ある、ある、アルチの。
いや、ルチって言ってますよね、なんか。
なんか、重大発表。
ああまあ、それはでももっと具体的になってから。
これは言う？あ。
で、いいじゃないですかね。多分、ルッチさんも。
かしこまりました。
うん、なんか多分、今発表されると、っていうのがあるんで。まあまあね、それに関してはまた、来年ね、来年になったらまたなんかこう、皆さんにお知らせできるかなと。レギュラーメンバー、ルッチさんの発表みたいなのがね、あるかなと思うんで、まあ、それを期待していただきたいとは、思うんですけど、
はい。
で、今年ね、だから最初にその、まあ、どんな話したかというよりも、どういう方々に、まあ、りょうさんとかも含めて、出ていただいたのかなというのをちょっと、調べてみたんですけど。まず僕なんか、寂しいですけど、一人喋りですよね。一人喋りの回が、4回。そして、りょうさん、5回出ていただいてます。はい、5回。
お、ギリギリ。
なんか意外と出てますよね、5回ってなんか。で、今日入れたら6回ですよ。で、その次が、白石監督5回、ギリ亮さんが多いんですけど、で坪井さんが4、
白石監督には負けた。
はい。 つぼいさんが4回。つぼいさんであの、シネマスコーレの副支配人のつぼいさんが4回。で、ゾニーさんですよね。キングブラザーズドラムやれてゾニーさんが3回。で、あとは、漫画家の深井明さんが2回。笹山さん2回。おとがめの春さん2回。ですかね。で、あと1、ルチさん2回。で、1回が、徳松たけしさん。長谷川鳥さん。沢田信也さん、鍋さん。南條琴美さん、大場さん。あ、川崎さんも2回ですね。川崎さんも2回。という感じなんですけど。あと、ワッツさん0回と。あと、試合1回も登場しないワッツさん。あんだけ怖すぎ回を取ったのにっていう、ね。ついにね。だって今日も、行けたら参加するぜとかね、LINE でこう、ね、やりとりしてましたけど、全くの無反応な感じですよね、今日は。多分忙しいんかな。
いや、まあ、さっきまでちょっと話
してた。話してたんですか
話してたというか、まあ、ちょっとなんか、質問。
うん。やりとりやってたんですね。
うん、質問があるってことで、うん、ちょっと話してたんやけど、うん、今から行けんのって言って、
うん。
あら、なんか、仕事や。
仕事、なるほど。あ、ちょっとね、今、りょうさんあれなんですけど、これね、ツイキャスって30分で切れるシステムになってるんで、多分あと1回ちょっと、2分ぐらいしたら切れてしまったりすると思うんで、切れてしまった時は、あの、また、りょうさん、僕もう1回立ち上げ直すんで、また入ってもらうっていう形にちょっと、なるとは思うんですけど。
了解です。お願いしたい。あ、ちょっと、ブラウザ変えようかな。
ちぎり、また、大丈夫、大丈夫。
ん
ブラウザ変え、あ、ルッチさんね。あ、ソロレブ。あの、ルッチの屋根裏部屋っていうのが。これ、イッシーさんが言われてますから。そのルッチさんの
発表ですよね。
いやー、本当にもう、爽やかエロ男爵さん、まさかの白石監督レギュラリー。レギュラリーじゃないですよ。単純に、こう、なんかこう、今回あの、屋根裏部屋メンバーが少なくなってしまって、ワツさんが0回なんで、で、なんかいろんな方で出られた結果、そんな風にね。あの、しかもなんか回数がこう、こう分かれてるだけで、実際収録時代はその1回とか、何回もやってたわけじゃないんですけど、もうなんかそんな風になりません。早さん、なんという豪華な出演陣。確かにね。もうなんか、本当にゲストだけがどんどん豪華になってって、っていう感じの番組になってしまってますけど、ベルフェイトさんも映画界にべったり、確かにね、今年は映画界の方を、ね、多かった。まあ、白石監督、関係から、あ、コンティニューコインありがとうございます。これ、コンティニューコインが溜まったので、多分、りょうさん、
はい、
あの、このまま30分、そのままつ、あの、落ちずに繋がってきますね。だから、このまま行きましょうか。
わかりました、うん。
そうなんですよ。シジュガラさん、ペカさん、あ、こんばんは、今始まってますよ。ちょっとスタートが遅れてしまったんですけど。シジュガラさん、ワッツさんがどうかしたんですか？いや、ね、今、なんか、その、屋根裏部屋の今回のね、今年1年の、まあ、出ていただいたゲストの方とか、レギュラーメンバーのこう回数を今発表してたんですけど、ワッツさんは今年0回ということが、判明したというね。レギュラーと言っていいのかどうかっていう感じなんですけど。まあ、そういう感じで、まあ、内容の方に行きましょうか、今年話した内容。まあ、りょうさんはあまり分かってないんですけど、はい、と思うんですけど。まずちょっとイベント関係ね。イベント関係。ベニズルの白石浩二監督の作品上映と、トークイベントについて、あと公開収録、SCL の公演タイム、シネマスコーレのボクソルライドショー超次元飛び出しシステム、あと、笹山ライブ屋根裏部屋ツアー、というのが、ここにありましたね。生で怖すぎ、貞子バサスカヤコ公開記念スペシャル。あと、岐阜県の柳瀬のお化け屋敷、恐怖の細道の話ですよね。で、能型映画祭2016。あとは、まあ、記憶に新しい、昨日までね、イベントやってた、白石浩二の新名古屋征服宣言。こちらの話。まあ、こんな感じですね、イベントに関しては。りょうさんでも全くわかんないですよね。
聞いてませんので。
聞いてませんので。これ一体何のことだかっていうのがちょっとね、結構ありますよね。でも、あの、笹山ライブ屋根裏部屋ツアーは、りょうさん、
でも、ルッチ、 が話してる。
あ、それを聞いて。お、あ、置いてあります、それは。
聞いて。うん、はいはい。
そういう感じです。ちょっとコメントの方行きましょうか。シシカさん、なんか、うんとか、ほいとか言えないんで、ちょっと、どのことかちょっとわかんないんですけど。カルミヤさんがシジュカラさんに向かってアメリカからですかって言われてるんですけど、まあそうなんですよ。シジュカラさん、今こう入られてる方、リサの方は、アメリカの、
はい、
ポートランドっていうところから、多分、今、住まれてるので、おそらく、結構朝早い感じですね。僕たちはこれ今、はい、土曜日の深夜ですけど、シジュカラさんは土曜日の朝っていう感じです。ベルフェルさん、ワッツさん会がむしろ貴重に。もう貴重ですよ。ていうか僕、ワッツさんとほとんど喋ってないですからね。
もうないです。
ないです。あ、もう、引退。そうすると寂しいですけど。木村優さん、こんばんは、あ、こんばんです。まだ、ポップ、ステップ、ジャンプのポップですか？そうなんですよ、ポップですね。りょうさん、これ全くネタわかんないですよ。ポップステップ。はい、これ僕があの、打ち間違いをね、誤字をしてしまって、白石監督に突っ込まれるって、ね、僕がポップって書いてしまったら、ポッパっていう。それがあったんですけど。
これからもう、ポップペガ。
いや、まさに本当に、あれですよ、昨日ね、その、イベント行った時にサインで、ポップペガさんへって書かれましたよ。
ええ人やな、ほんま。
ジェシカってことでしょ。静かさん、すごいレギュラーさん、そうなんですよ。朝の6時ぐらいみたいですね、静かさん。静かさん、ペガったって書いてますけど、なんか5時をすることは僕5時よくするんで、5時をすることはペガるって言うんですね。ペガさん、愛されてます。
新たな言葉が。
いや、だからあれですよ。昨日ね、まあこれ、まあネタバレというか、まあ、もう、ポッドキャストで配信するのはこれより後の回になる、これより前の回になってるんであれですけど、昨日ね、その、貞子 VS かやこっていうのを、超次元絶叫システムっていうね、のに行ってきたんですよ。うん。そこにほんで、なんちゅうの、画面に合わせて大きい声出したりとかね、白石監督の指導のもとみんなこう、応援するってね。で、もしなんかこう、出てくるキャラクターが、なんかこう、呪いでやられたりすると、みんなが拍手する、みたいな感じの、なんか、上映会、みたいな、言ってきたわけなんですよ。まあ、詳しくは、その、ポッドキャストで言うと、前回、お話ししてるんですけど、まあ、この配信聞かれてる方は、配信というか、生配信聞いてる方は、まだ、上げてない回になるんですけど、そこで貞子とかやこが出てきたわけですよ、その、人自体が。
うん。
ちゃんとコスプレして。で僕はその方とかは、初めてだったんですよ、会うの。なのに、ついにポップの人ですね、みたいな感じに。なんかこう、シラシガンとかポップっていうね、僕と絡まれ、いただいてたんで、あの5時の人みたいな感じで、初対面やのにポップって言われてます。ポップさんって言われてますけど。
原型をとどめて
る。そう、ペガでもなんでもない。ポップっていう。じゃあまあ次のちょっとね、ジャンルというかイベント、話いきましょうか。ボードゲームの話ね、今年はほとんどしてないというか、なんですけど、まあ、一応タイトル的には、ケンブルカスケード。三国。で、まあ、ちょっとボードゲーム時代ですけど、まあ、ニュースとして、ゲームマーケットに、ボザさんが。で、あと、長谷川通りさんのね、ゲームマーケットの新作の話とか、まあ、長谷川さんがやられた8ビットトリック。と、あと、パンデミックレガシーのシーズン1。このぐらいしか話しないんですよね。ボードゲームの話あんまりできなかったですね。でも、
キング
で。でも、ケンブルカスケードね。いわゆるシューティングゲームのようなボードゲーム。
はい。
とか、面白かった
ですね。そうですよ、
ポガさん。ポガさん。あー、コメントの方読んでるわけですね。コメント行きましょうか。ポンテさん、やっぱり飛び出しシステムだったんですね。羨ましい。あ、そうなったんですよ。ポンテさんも今回の、新名古屋制服宣言来られてたんですけど、別の日に行ってたってことなんですよね。その飛び出てましたよ。本当に。シューガーさん、ポップさん、シューガーさんって。かわいそうなペガさんって。ベルフさん、芸名、ポップペガって、なんかね、本当に芸人みたいですよ。誰っす。ポガさん全くのもうなんか誰かわかんないっていう感じなんですけど。いや、このパンデミックレガシーシーズンって、 レガシーって覚えてます？レガシーのシーズン1、あの、話したの。
あれで、死んじゃうって。
死んじゃう？何してんの？
死んじゃうんじゃないか。後戻りできない。
あ、そうそうそう。説明がすごい荒っぽいそう。あの、なんていうんですかね。パンデミックってもともとボードゲームであるね、その、いわゆる病原ウイルスが、あの、全世界にこう、同時多発的に4つの違うウイルスが出てっていうのを、こう、医療チームが助ける、協力で助けるっていうゲームなんですけど、それのなんかこう、レガシーって言ってちょっと違うバージョンというか、その、ストーリー性になってて、やるたびというか、こうやっていくことにちょっと話、みたいなのが出てくるっていう、ね。なんかこう、すごいなんか、アメリカのテレビドラマのような、ウイルスとかその、病気みたいなのですっごい面白いゲームですけど、で、1月から12月の1年間やるキャンペーンゲームみたいな感じですけど、もう、話した時何月までやってたか分かんないんですけど、もう10月、11月まで僕やりましたんで、ほとんどもう最後の佳境になってて、本当にね、これネタバレを全く言えないゲームなんで、ほぼ言えないんですけど、本当にドラマっていうか映画みたいな展開で、めっちゃ面白いんで、もうあの、パンデミックっていうゲームとか好きな方は本当に、ぜひやっていただきたい。シルカさん、ボードゲームですよ。ベルフェドさん、やっぱり沢田さんとゾンビサイドですね。ゾンビサイド、りょうさんやりましたよね、僕の家で。
あー、面白かった。
なんかゾンビがね、もう大量に出てきて、本当にあの映画の、いわゆるゾンビ映画みたいな感じのね、それがボードゲームになってて、もう本当にわらわら出てきて。そうそうそう、うん、すごい楽しい。
もう絶望しかない。いや。
ですけどね。
パンデミック。
ほんまにそんな感じですよね。シルカさん、ボードゲームでストーリーがあるんですか？そうなんですよ。ストーリーもあるボードゲームがあって。ただね、さっきりょうさん言ったの後戻りできないっていうか、まあ、そこに出てくる登場人物がね、医療チームでいろんなこう、研究員とか科学者とか、そういう衛生兵みたいな、なんかそれぞれこう、キャラクターがあるわけですよ。その、いわゆるテレビゲームとか、ロールプレイングゲームとかでありそうな。で、そこで例えばこう、やられる、まあ、その、死んでしまうというか、そういうことになると、そのキャラクターはもう、その、二度と使えないっていうね。セーブ機能がない、こう、テレビゲームを、後戻り的なゲームをやってるみたいな。極端な話、なんかね、カードを、破り捨てろみたいなね。もう非常になんかこう、って、いわゆるなんかこう、トランプとかそのみたいな、こう、カードを破るっていう、ものすごく抵抗あるなっていうんですけど、破って二度とこう、あったりとか、だからそんなんてすごいそのボードゲームだから一回やったらもうねその遊んでしまったらカード破ってしまったらもう二度とできないなって思ったりはするんですけど、ただまあその今言ってたみたいに12月までやって、まあ1月って1月で成功するのを2回チャレンジができるんですよね。まあだから失敗したら1ヶ月のうち2回チャレンジするんで、まあ12ヶ月だったら24回とか、もうスムーズにいくと。毎月成功していって、こうクリアしていくと12回で、12回なんですけど、まあ、元が取れるというか、たっぷり、ボリューム感がすごいあるんで、まあ、ロールプレイングゲームを、まあ、こう一回クリアするみたいな感じのね、いわゆるデジタルゲームの、そういう感覚では、やればなんか、もったいなくはないのかもしれないですけど、ね、ただまあなんかもう、こう、破ったりするっていうのは、すごい抵抗はあるんですけど、ポンテさん。ボードゲームにストーリーがあるんですから、すごい楽しそう。そうなんですよ。シグラさん、アマゾンで探してみよう。そうですね。まあ、それもちょっと、面白いと思うんで、ぜひ。ベルフェドさん、パンデミックは第2弾が、何人ぐらいに合いそうなんで楽しみですね。そう、新しいパンデミックですかね。それとも、その、いわゆる、こう、レガシー的なやつの、ですかな。まあ、ただ、だから問題としては、ボードゲームなんで人と集まってやるんで、例えば、りょうさんとね、まあ、それ多分これ番組中にも言ったかもしれないけど、りょうさんとパンデミックをするって、このレガシーをするってなったら、ね、こう、半年に一回ぐらいしかできないっていう感じになるんで、永遠に終わらないって感じになりそうで。これ、もしかしてな、りょうさんの返事がないような、
はい、
あはは、生、寝落ちかなって一瞬ちょっと思いましたよ。 ジョンさん、大丈夫
大丈夫かな
大丈夫ですか
あれ、なんか、今日はおかしいと。
あ、なんか、聞こえてません大丈夫ですかあ、いろいろ今対策やってくれてるんです
か高状態。
ね、高状態
高状態。
まあまあ、一応、あれですよね。だから全然眠たい感じではないですよね、今とは。
ああ、今とは。大丈夫ですちょっとやばいです。これ。
何がやばいですか
何回も、この声が聞こえる。
あ、りょうさんのところでまた、声が回ってるわけですね。なんとか、なんとか頑張ってください。
ちょっと、コラボを出して。
はい、わかりました。なんかなんとかちょっといろいろ頑張ってください。
あ、ちょっと一人で頑張って。
はい、一人で、はい、頑張って、いいですよ。一回、切断してもらっても大丈夫ですよ。まさかの一人喋りになりましたね、これね。生一人喋り。ということで、コメントの方をちょっと読ませてもらいましょう。ダルミさん、買いましたが、また遊びません。あ、パンデミックレガシー。そう、あ、ね、ダルミさんなんかね、僕からすると、本当にボードゲーマーというか、ボードゲームすごいやられてるっていうかね、ノートルダムってイメージがすごいあるんですけど、あー、まだ遊ばれてませんか。まあ、ね、僕はすごい面白かったんで、ぜひね、ダルミさんも遊んでいただいてっていう感じがするんですけど、なやっぱりね、そうやってこう、集まってやらな、ダメなゲーム、しかも同じメンバーができたら理想なんで、なかなかね、それが大変だと思うんですけど。ベルフェドさん、レガシーシーズン2。あ、そうなんですね。言ってたそういうキャンペーンゲームというか、この今僕が言ってるようなやつの2が出るんですね。シリカさん、リョウさん。そうです、リョウさん。生寝落ちではなかったですけど、なんかね、機械の調子がおかしいというと。戻ってきてくれるのかな戻ってきてくれてちょっと嬉しいんですけど。一応コラボ終了と。やばい、コンセなんですね。ポンデさん、一人喋りの通常会になってしまいましたね、これね。通常会。違いますよ。今日は、ね、やっぱし。まあ、これかね、普段ですと、あ、りょうさん落ちたってなった一人喋りな感じになるんだなって。まあ、覚悟を決めて喋っていったりすることもあるんですけど、まあ、今回はね、こうツイキャスでやってるということで、皆さんが、頼りというか、あ、りょうさん来ましたよ、りょうさん来ましたよ。りょうさん戻ってきました来ましたよ、りょうさん。
あ、もしもし。
お僕にはいい感じの声に来るんですけど、皆さんどうでしょう。
あかん。
え、ダメ。あ、りょうさんの方でもダメ。黒石さん、レガシー6月までで終わってます。あー、そうなんですか。なんかね、こう一気にやるときはこうやっていくんですけど、ちょっとなんか間が空くと、なんかやらないでってなってたりするんですよね。っていうのがなんかこう、で、ストーリーみたいなので、ロールプレイングゲームでもそうですよね。なんかこう、ストーリー気になるってやってて、途中で一回ちょっと止まってしまって、間が空いてると、あれ、どういう話だったっけみたいな感じで。
あ、わ。
エコってるみたいですよ。エコってる、あ、僕の声もエコってるんですかね。それとも、りょうさんの声がやっぱエコってるのかな。
いや、多分俺だけやな。
あ、そうなんです
ね。俺だけに聞こえてる。あ、違う。俺の声が。
ああ。それはちょっと、気持ち悪い感じかもしれないですね。僕の方は、りょうさんの声、一回しか聞こえてないんですよ。
あれ？さっきもエコってましたよ。
うん。ああ、まだ。
エコってなかったっすか？
いや、なんかエコーがマシだったんじゃないですかね、多少。で、今回はまた2回聞こえるようになって、非常に聞き取りにくい状態になってる。
申し訳ない。
なぜからこのね、毎回これ屋根裏べってツイキャスやると、元気がなくなっていくっていう。
元気がなく
て。で、去年は、ね、怖すぎな大阪お塩さんが元気なくなっていったじゃないですか。もうすごい、遅延がひどすぎて、もう本当に申し訳なかったんですけど。
そうですね。あ、いっぱいいる。
ってことは、2回どころかなんかこう、いっぱいいるみたいになってるんですね。多分。
あー、なんでだろう。
回ってるんですよね、なんか。
こだましてますか？あ、これはちょっとやばいなぁ。しょうがないなぁ。
しょうがない。
コラボ終わるしかないから。
まあ、いや、なんか終わりたそうな満開ですよね。
いやいや、そんなことないです。
そうですね。
ちょっと一回、また切
る。はい、どうぞ。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も新しい
変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたもの誰のためのもの。希望ランニングステイウィズ、夢見てたのはこんなものじゃない。希望ランニングステイウィズだけど分かっているよ、二人過ごした日々は変わりはしないさ。希望ランニングステイウィズ、夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、 Keep on。
戻りますね。爽やか色ダンチさん、さん、ペガさん、リョウさん、ワッツさん、3人プレ、レガシープレイさん、終わるまで何年かかるの。いや、それは本当に何年単位でしょうね。1回のプレイ自体もね、やっぱり30分ぐらいですかね、1時間とかかかったりする。凝ってる話になってて、さやか色男爵さん、回線の状況の対処だけで二枠終わりそう。本当ですよね。しゅうがさん、しょうがないなぁ、しょうがないな。何回しょうがないって言うんだってね、本当にしょうがないっていう感じになってますけど。いやぁ、まあ仕方ないですよね。これね、セントリーディーさん、アクアドラムが終わった。そうなんですよ、もうね。残念ながら、ほんで、りょうさんはね、もう、ちょっと、まあ、一回まだ対策して戻ってきてくるかもしれないですけど、もうコラボ終わるしかないんじゃないのっていうので、シジュガーさん、人生ゲームって時間がかかりますが、人生ゲームってね、今ちょっと、ボードゲーム界で、こう、揺れ動くワードなんで、これほんとボードゲーム、なんかなんていうんですかね、タイムラインというか、大事だとちょっと、わかんないかもしれないですけどね、この、人生ゲームって普通じゃないと思いますけど、まあ、ここね、ちょっと、何日間か、人生ゲームって。ベロイト、さすがスペシャルゲスト。りょうさんね、貴重なんで。あれ、りょうさん、体調不良の噂はなった。ああ、そう、これ、なんか体調不良はね、治られたみたいなんで、ただね、りょうさんのは、明日が、仕事、だと思うんで、多分もともとちょっと寝落ちする可能性があるって言ってて、で、僕こんなにずり込んで、しかもこんな感じでしょう。なかなかね、難しいかもしれないですね。千々川さん、パンデミックはどのくらいかかりますか？時間、どう、今ちょっとね、ちょうど箱があるんで、見てみると、一応はこれ、1回60分って感じになってますね。そうなんですよ、千々川さん。30分とか1時間で終わるんですか？まあね、その、なんかちょっとルール忘れたりすると、またちょっと説明書でとかって結構かかるかもしれないですけど、頭に入っている状態というか、であれば、まず、まあ、早かったら30分で終わったりするんですかね。なんかこう、僕の中では、1時間ぐらいかなって思ったりするんです。シータさん、遅くなりました。あ、いえいえ、あ、こんばんです。今年は運転しながら聞きます。ペカさん一人ですね。なんかね、忘年会を一人でっていうだけで聞くとすごい寂しい感じがするんですけど、まあ皆さんがおられるんで、まあ忘年会って感じになってますけど、そうなんですよ。りょうさんがトラブルで、こう、今、落ちてる状態って感じですね。ポンデさん、そういえば渋滞で下道になってもスコーレに間に合ったんですよ。あ、そうですね。これ、リアルタイムで言うと昨日の話ですよね。その辺もね。まあ、こう、配信、今、まあ、ね、こう、ツイキャスに参加されてる方は、次の回でお話しさせていただいてますんで、ぜひね、 その模様をね、一体間に合ったのか、まあ間に合ってるからまあ話らしいんですけど、どんな感じだったのか、渋滞で巻き込まれてっていう、そういう話をしてますんで、まああの、ポッドキャスト聞かれてる方は前回ですね、っていう感じになるので聞いていただきたいなと思いますんで。で、りょうさんがいないですけど、次のジャンル行きましょうか。これね、ちょっと時間だけがちょっと経っていってるんで、まあちょうどね、シネマスコールさんの話になったんで、映画の話。今年は映画の話が多かったかなって気はするんですけど、取り上げたテーマが、オールイズロスト最後の手紙、ボクソールライドショー、恐怖の廃校脱出、プロジェクト A2、漂流教室、ビジット、キネマ純情、サダコバーサスカヤコ、アダ、グロテスク、キャリー、赤い影、イットホローズ。あとは、まあちょっと、まあ細かくは言ってないですけど、ラス・フォントリアさん、監督の作品、メランコリアとかドッグビル、5つ数えれば君の夢、ミュージアム受賞、バットマン VS スーパーマン、ジャスティスの誕生、オデッセイ、この世界の片隅に。で、まあちょっと、ツイキャス聞かれてる方はね、まだあれですけど、その、あとプラス来年の期待の作品っていう、川崎さんの回なので、そうね、ぐらい、な感じですかね、映画の話っていうのは。シルガーさん、そろそろ寝ます。あ、寝てください、寝てください。シルガーさん、朝ですよね。あ、ひょっとして朝まで起きて、あ、笹山さんのライブがあって、それを聞かれてたんですかね、シルガーさんの方はね。あ、それはもう寝てください、もう。全然ずっと寝ずに朝まで起きてたって感じなので。あの、ポッドキャストで配信するんで、まあ、全然それの方を聞いていただければ嬉しいです。カズメさん、こんばんは。あ、こんばんはです。今から映画の話、静香さん。イットフォローズみたいな。あ、そうそうそう。それまあまあ、映画の話しますけど、まあ、ポッドキャストでまた聞いていただいても大丈夫なんで。ベロさん、ホラーが苦手な人のラインナップではないですね。あ、僕そうですね。ホラー、すっごい苦手なんですけど。ね、もう白石監督に、の作品が好きになってから、どうしても、あの、ね、ゾニーさんが出ていただいて、とか、そこでホラーのね、話をさせていただいたんで、どうしてもこう、そういう感じになってますけど。爽やかエロランシャクさん、そういえば昨日からスターウォーズの試作、そうですね、ローグワンでしたっけ？ちょっともう、タイトル。エピソード7も見てない人間なんで、あれなんですけど。なんかすごいあれですよね、スターウォーズ。評判というか、僕のタイムライン上だけで言うと、すごいぞと。えらいもん見たみたいな感じで。なんかスターウォーズの、なんていうんですかね。感想では一瞬ないような感じの、なんかこう、雰囲気の、まあ、ネタバレ言えないけど、みたいな感じで、タイムライン見かけるんで、すごい面白いんじゃないかなって思ったりするんですけど、スターウォーズ。もともとね、そこまで僕、スターウォーズ自体を、そんなに、まあ、世代というか、もう子供の頃があって、見てはいるんですけど、なんかこう、むちゃくちゃこう、スターウォーズ好きとかいう感じではないんで、どうしてもあれなんですけど、うん、なんか面白そうですね。スターウォーズ。あ、静香さん大正解。そうそうそう。おやすみなさい。あ、おやすみなさい。早さんもおやすみなさいって。あ、おやすみなさい。いや、もうどんどんね、もう、今実際時間がもう少しで12時で日が回ろうかなっていう感じなんで、寝られる方は寝ていただきたいと。シータさん、ロガン。面白かった。信号待ち。あ、そうですね。運転手にね、信号待ち、一瞬で打ってくれたということなんですけど。やっぱりね、やっぱ面白いんだよね。あ、はやさん、挨拶おやすみ。あ、しじゅうからさんに対しておやすみなさいって言ってました。あ、なるほど。あ、しじゅうからさんおやすみなさい。シータさん、あ、僕のね、映画の師匠なんで、シータさんは。参考していただいてるんで、やっぱり、ローグは面白かったと。あ、そうなんですね。またね、お話、まあ、見る機会があればですけど、もうちょっとね、まだ今のところ、わかんないですね。どっちか言ったら、溺れるナイフが見えてないんで、溺れるナイフ見たいと思うんですけど、今もう、あれですかね、上映してる映画館も、なんかね、やっぱしこう、メジャーどころは、こう、やってくださってますけど、その、どうしてもね、期間が短かったりして、もう気づいたら終わってるみたいな。よくよくあるんで、溺れるナイフ見に行きたいなと思うんですけど、早さん、狂い咲きは見れそうですか？あー、狂い咲きサンダーロードね、大阪であるっていう、多分、行けなさそうな感じなんです。 ですね。でも、狂崎サンダーロードをね、あの、白石監督ゲスト出ていただいた時も言ってましたけど、まあ、白石監督が、まあ、一番好きなね、作品ということで、確か大迫茂雄さんも確か狂崎サンダーロード大好きっていうことで、ぜひぜひね、見たいなとは思うんですけど、うん、もう見たい映画がいっぱい増えて、本当に。っていう感じなんですよね。なので、まあ映画、そうですね。もうりょうさんがいないで、こう、なんかりょう、ちょっと、どれが、どんなのが良かったとか、またりょうさんの見た映画をちょっと聞きたいなと思ったんですけど、戻ってくる気配はなくて、このまま寝落ちパターンっていう感じも出てきてなんで、あれなんですけど、本当になんかこう、映画館、新作。で、僕なんかは、見てない映画も多いんで、DVD で、例えば、キャリーなんかを始めたんですけど、すっごく面白くて、そう考えると、こう、劇場見に行ったやつも、DVD 見たやつも、僕が初めて見る作品に関しては、今年も本当に、面白いのがむちゃくちゃ多かったなっていう感じがしますね、本当に。で、最終的には、この、ポッドキャストよりはちょっと前になると思うんですけど、川崎さんとね、あの、ゲストで来られた回で、あの、話した、この世界の片隅にっていう映画が、ま、今年最後、あれ、サンセット通り、また、まだ見てないから見るかな。まあ、それもあるんですけど、いや、本当にすごい、今年は、映画当たり年だったな、というか、面白かったな、っていう感じですね。あと、まあ、この流れとして、映画じゃないですけど、海外ドラマでメンタリストの話しましたねっていうと思うんですけど、これ話してくれたのりょうさんなんで、あとアニメのね、アクティブレイド。こんなんだ、もう全く僕知らないんでね、アクティブレイドなんか。メンタリストも、本当に最初の、1話、2話とかね、いや、1巻、2巻ですかね、それぐらいまでしか見てないんで、もうりょうさんがいなかったらここはもう、なんか話せないというかね、とこなんですけど、あ、プーさん、こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。では、もう、さっき、りょうさんが、まあ、もし戻ってきたら、この辺のちょっと話。あ、りょうさん来ましたよ。来ましたね、りょうさん。エコーから、立ち直ってるかな？りょうさん。戻ってきてくれると死んでましたよ。寝落ちじゃないかって言いながら。やっぱね、りょうさんの声がね、貴重なんで。あれ？もういいってね。コラボキャスト中って、なってるんですけど。言ってるんですけど、声が今度聞こえないですね、全く。終了しました。終了しましたね、これ。ダメなのか、ダメっぽいですね。まあ、残念ながらちょっと、次行きましょうか。ちょっとりょうさんはね、今戦ってくれてると思うんで。ということで、次のジャンルが、まあ、漫画ですよね。漫画は、もう今年は本当に、まさかの、あの、漫画家の、深谷明さんにゲスト来ていただいてってことで、スパイシーカフェガール、運び屋兼、で、まあ、新作のティガチャンティックですね。あと、長谷川鳥さんがゲストで出ていただいた時に話してた、オールランダー巡るっていう。漫画に関してもそれぐらいしか話してないですけど。あ、りょうさんもう一回来ましたね、りょうさん、コラボ。
あれ？入ってる？
来ましたよ。聞こえてますよ。聞こえてますよ。いや、あかんなって。いや、聞こえてますよ。りょうさん。
あ、いや、
あ、あかんっていうのは。
俺の声が聞こえてる。
ベルフェドさんがパチパチパチパチってりょうさん来るのを迎え入れてくれてますけど。
はい。エコー状態で受ける。
エコー状態で。行くしかないですからね。一応ね、ジャンルもりょうさんがどうしてもなかなか来られないんで、進めてたんですけど、はい、思いっきりメンタリストとアクティブレイド。話したよなって。話したよなっていうか、僕は聞いたんですけど、全くりょうさんがいないんで、はい、こう、それ以上コメントできないなっていう話だったんですけど。あ、どうなんですか、りょうさん。
アクティブレイドはね、うん、見てほしい。
見てほしい。これ、これはもう、今年もう終わったんですか、そのアクティブレイドっていうのは。
あ、終わりました。
終わりました。面白かったですか、最後まで。マジですか？おすすめ。りょうさん言われてますよ。名古屋の梅次郎さんが、りょうさん体調不良ならぬツイキャス不良。りょうさん体調不良っていうのをね、もう皆さんに伝えてましたんで。 心配はされてたん
です。ちょっとですね。
どうしたんですか？風？
まあちょっと自分も風だね。
なんかちょっとなんか違うっぽいことをちょっと言いかけてやっぱ風にしませんでした
今。あ、いやいや。そのね。
はい。
まあ仕事でちょっとね。まあ。
ん？
別な仕事を失敗したとかそういう。
あ、違う。
そういうのじゃなく、うん、その体調不良でねちょっと。まあ風だね。
何やねん、何で、ね、どういうこと？
まあ大したことない、大したこと。
結局何もわかんないんですけど、まあ風ということで。
あ、まあまあ、ちょっとね、まあその仕事の内容に関わってしまう。
ああ、なるほど。あ、ちょっとなんか話、
言えなかった
頭で考えたけど、なんか説明がややこしくなりそうだから風だねって言ったんですね。
まあちょっと聞いたことを、自分で言い返してるのに違うような。メモしてしまって、
うん、
なんかね、自分の中で聞いてることと書いてることが違ってたのよ。
え？どういうことですか？聞いてることと書いてること
が。あ、だから自分が聞いたことがまあ書くんだけど、
うん、
聞いてる自分では分かってるんだけど書いてることが違うことを書いて
る。え？
なんかね、もういや調子が悪かったよ。
それも完全に
意識して。それでやってたら、そうそうそう。意識がなんかおかしかったのかな。
そんな状態だったんですね。
そうそう、なんかもうフラフラしとったからもう、すいませんって言って、相談した。
いや、それは、ね、なんかこう、なんていうの、意識朦朧ってやつ。
あ、なんかね。
まあいや、なんかそのラインでね、
大体。余計おる方が、うん、
あ、迷惑かかる。
他の人に迷惑かけなんだ。
いや、なんか LINE でね、早退するとか言ってて大丈夫かなって思ってたんですけど、まさかそこまでそんななんか、体調悪いと思
う。ふらやった。
マジですか。いや、それほんなら、あの、本州でしょ？だってそれって。
あ、そう。
もう、復活されてるんですか？
復活、完全ではないけど、うん。まあ、一応仕事行きな。
マジですか。それは悪いですよね。体力的にちょっと、やばいですね、ちょっとね。早く。進めましょうか、これ。屋根裏部屋を。
あ、はい。どうぞ。
っていうことで、漫画家のね、深谷明さんが出ていただいたって、もう、まさにね、これもちょっと奇跡だとは思うんですけど、ギガちゃんティック、ね。これ本当に僕読んで、感想会を多分言えてないとは思うんですけど、すごいなんかこう、定数的にこう、なんかこう、独特の世界観って、こう、なんかこう、何回も読みたくなるような感じの漫画という感じなんで、これも、スパイシーカフェガールもそうなんですけど、ぜひね、おすすめ、試し読みとかもできると思うんで、スパイシーカフェガールなんか無料で多分読める、ページとかもあるので、ぜひね、気になる方は読んでいただきたいなと思うんですけど、あと、音楽ですね、音楽、の方は、ミュージシャンのザ・ナチュラル・キラーズさんの話とか、まあ、そのナチュラル・キラーズさんと笹山さんがやられてるライブですよね。ザ・ギャラクシアン・ウォーズの話。それで、ま、記憶にちょっと新しいと思うんですけど、音亀フェス2016パッションの話。あと、エビスロックフェスティバル、西宮市であったエビスロックフェスティバル2016。ゲストに出ていただいたあのゾニーさんですよね。キングブラザーズさん主催というか。で、あれ、ただ、フェスの話とかですね。こうしましたと。りょうさんは、あれですもんね、全然、こう、別にこの、今話じゃないにしても、音楽はどうですか？最近聞いてますか？
あ、いやー、聞いてないな。
マジですか？
あのね、
はい。
今日、その、ワッツの話です。
うんうん。
勧められた。トゥメル。
トゥメル。トゥメル。
トゥメル。
うん。うん。トゥメルって言うんで。それ、海外ですか？
あ、トゥメリ。トゥメリ。
トゥメリ。
インドです。
インドミュージック？
インドミュージックのね。
熱いんですか？
これをね、まあ、良ければ、ビデオと一緒に見てほしいかな。
トゥメル。ビデオと一緒に？
メリ。
あ、トゥメリ。 これ、
検索で出てくる。
どんな音楽ですか？
ああ、出てくる。いきなり。ググれば。
バンバン？
なんかね、これは、そう、バンバン。だけど、トム・クルーズと、
はい。
キャメロン・ディアス。
おう、映画ですか？
映画。それの、インド版の、
あ、リメイクというか。
そう。
それの、の主題歌。
主題歌じゃなくて、挿入歌。
ああ、トゥメリー。
はい。うん。
ちょっと気になりますけど、ちょっと今見れないんで、何でも聞けないんで。まあ、ポッドキャスト聞いてる人は、tu で、こう、スペースが空いて、meri ってね、トゥメリー。そう、ぜひね、YouTube で聞いていただきたいなと。それ、りょうさんがおすすめですよってことですね。なんか、モスボリュームが小さくなってる気がするんですけど、りょうさんの。なんか、りょうさんが遠くに行ってますよ、りょうさん。
ダメ。
あれ、ちょっと近づいた。
一回落ちた。
落ちた。どうしたらこうね、忘年会ってこうなりますよね。ベルフさん、評論家やコメンテーターより消費者の声が聞きたくなっているのかもしれませんね。これもうすでに僕何の話のやつかはちょっとわかんないんですけど、まあ、いわゆるポッドキャストのことなんですかね。一般の消費者。いやね、なかなかりょうさん、ちょっと今日きついって感じしますね。ちょっと次のジャンル行きましょうか。スポーツですね。スポーツは、佐山さんの回ですね。ユーロの2016、アメリカワールドカップとか日本代表。で、オリンピックの話ね、リオの話。まあ、リオの話というか、オリンピック全体でしたよね、確かあれは。で、スポーツ配信の、これサービスというんですかね、ダゾーン。これで、ダゾーンっていうのはね、月額いくらっていうので、いろんなスポーツが見れるっていうので、すごいいいなと思って。で、まあ、多分この話した時は有無料版、要はなんかお試し1ヶ月間みたいな感じなんですけど、結局継続してますね、僕は。本当にもうほぼ、まあ、モータースポーツ、F1 とかも久しぶりに見て楽しかったんですけど、なんていうかね、サッカーだけでも、ドイツ、ブンデスリーガとか、セリア、イタリアですよね、とか、フランス、リーグワンとか、結構なんかこう、あと、ワールドカップの予選ですよね。ガンガン上がっていくんで、サッカーだけでも見たい試合がいっぱいあって、それがもう追いつかないっていうぐらいのね、あり方して。ほんで、確か、最近、今週でしたっけ、ね、スカッパーかなんか、いわゆるスカッパーっていうかあれか、J スポーツか忘れましたけど、J リーグ自体のその、放送を撤退みたいな感じで、そうなってくるともうダゾーンが完全に J リーグの方の、中継もずっとやる、中継っていうかまあ、配信もやっていくっていう感じになるんで、なんかこう、すごい、まあ一曲集中というか、これを最後押さえてたらいろんなスポーツ見れるぞっていう感じで、まあ、重宝はするんですけど、まあ、なかなかね、映画と一緒で、どんどん見たい試合が、で、生中継だけじゃなくて、こう見逃し配信って言って、ちょっとしばらくは、アーカイブとして残ってて見れるんですけど、見れるんですけど、なんかこう、僕のペースで、例えば、こう、試合ね、こう、前半だけ見て、ああ、また途中で見ようかな、途中からまた、次の日とか別の日見ようかなと思ってるうちに、どんどん新しい試合が追加されてって、なんか、しばらくしたらもう消えてしまって、ああっていうパターンがよくあるんですけど、爽やかエロスタンセプトさん、スカッパーですね、スカッパーカラーってことですね。で、同じく爽やかエロ男爵さん、イギリスの配信会社が独占らしいですね。あ、そうですね、そのイギリスの配信会社。そうだぞ、ですよね。いや、もう本当にでも、まあ一消費者としてはありがたいんですけど、なんかこう、ね、どんどん変わっていくな、携帯もっていう。本当にでも、僕 iPhone 持ってるんですけど、Wi-Fi 環境は結構ね、やっぱり、いろんな外行っても、無料で Wi-Fi が使えるとかいうとこも増えてはきていますんで、 本当に僕この前車のオイル交換とか、こう先々週か先週ぐらいにそのタイヤ交換も行ったりとか、あとなんかもういろんな用事をとりあえずその一日済まさなあかんっていう感じだったんですけど、でそういうのってね、ちょっとなんかこう待ち時間結構多かったりするんですけど、でも無料のこの Wi-Fi がある環境が例えばディーラーなんかはあったりとかして、そうなってくるとこうすごいね、予約しなかったね、オイル交換自体もめちゃめちゃ長かったんです。本当になんか普段話行ってから 2,3 時間かかっまったんかもしれないですけど、普通になんかサッカーの試合が見れるってことで、まあだからバッテリーさえあれば全然なんか普通になんか家でおるように楽しめるというかいう感じで、なんかすごい時代だなっていうか、本当に今は僕はサッカー結構好きなんで、大迫選手とかすごい活躍レギュラーでね今されてたりとかするんで、めっちゃ楽しんでますけどっていう感じで、ぜひね、ダゾーンこういっぱいスポーツいろんなとか、まあ、その一つのスポーツいっぱい見る方には結構お買い得というか、うん、いいんじゃないかなと思うんですけど、川崎さん来られましたよ。こんばんは。りょうさん久しぶりだったのにコラボうまくやられたみたいに。そうなんですよね。でも多分そろそろほんで体力的に限界の感じなんで、明日仕事ですしね、りょうさん。ちょっと、あと思えば、噂をすればりょうさん、コラボ開始。来ましたよ、りょうさん。めっちゃスー言ってますけど、これ大丈夫かな？スーって言って、なんかすごい音入ってますけど。スー言ってますけど、これ、ボリュームでかないかな、これ。どうやろう。なんか怖いんですけど。一斉に。あ、消えた。静かになった。静かになりましたね、これ。そして、声が届いてこないんですけど。川崎さんが、りょうさんお疲れ様ですって言ってますよ。言われてますよ。りょうさん。スーってなってますよ。スーってなってますけど。
お疲れ様です。
でかい、でかい。でかいよ。すっごいボリュームになったけど、これ大丈夫かな？みんな他の方大丈夫ですか？
あれ、また偉いことになってる。
いや、ほんとにね、なかなかですよね、これね。あははは、そうですね、実は、ホラーっぽくなってる。びっくり継続中、ほんとに。大変なんですけど、なんか楽しそう。いや、なんかね、すごかったです。ほんとに、なんか、うわーってなりましたけど。昨日のね、貞子バス火薬をちょっと思い出すような感じでしたけど。まあ、残念ながらね、りょうさん、繋がってるんですけど、もうまたなんかね、裏でやってるとは思うんで、はやさん、今のはちょっとサダコバックスっぽかったですよ。そうですよね、サダコっぽかったですよね。白石監督のなんか、ササーみたいなね。ギリギリギリみたいな感じですけど。雑音って、やっぱし怖いですよね、なんか。ひどさん、今のりょうさんの音を聞いておきたいですね。なります。爽やかエロサンサクさん、惜しい人をなくしてしまいました。いやいや、なくしてはないですよ。いや、確か、あ、でもコラボ終了した。終了してますよね。あ、もう、もう一回。皆さん頑張ってくれますね、今回ね。頑張ってくれますよ、皆さん。あ、でもなんかすごい。結構なボリューム感を感じますけど。あ、けど。まあね、ちょっとりょうさんがこう、発生するまでは、ちょっとまた別の話題、言っておきましょうか。ってことで、あ、ちょっと、あれですかね。今回の一曲をね、ちょっと、話させてもらいましょう。かけさせてもらいましょうか。そうです。今回の曲、全くね、ちょっと考えてなかったんですけど、これ本当に今年最後の配信という形になりますので、もう年末ね、こう、やっぱり、最初と最後というか、本当に今年も、すごい、お世話になったというか、オープニング曲、ルーム100、フューチャリングペガノやネグラフや。まあ、これをね、やっぱしね、今年の最後に出番をさせていただきたいなと思いますので、いや本当になんかこう今年いろんなゲストの方、新しいね、いわゆる著名だというか、僕からすごいゲストをいっぱい来ていただきましたけど、本当にもうどんどんなんかこう 変わってったり、まあね、今日はりょうさん参加してもらってますけど、なかなかレギュラーメンバーも揃わない1年だったなっていう感じはするんですが、まあ、やっぱりね、こう屋根裏部屋の中心はこの100、Room 100 の、まあ、歌詞の内容というか、その気持ちはずっと変わらない感じで、早くこの秘密基地に、りょうさん今もね、コラボ終了したままですけど、早く戻ってきてほしいなと、まあ、そして今年ゼロ回のね、松さんにも戻ってほしいなと思うんですけど、ね、本当にお世話になりましたという、この曲を聴いていただきたいなと思います。笹山さんでシングル曲、ルーム100。お料理上手にならないドリンク。誰も知らない地下室のゲーム。画面と画面つなぐ声、昨日の続き話すように What's going on? きっと誰も知らないスリル探して、そっと誰かと語らうことに焦がれ、しっぺ返しのようなリアルの中で触れ合う。ずっと昔の秘密基地の時間が流れる。はやさん、でもりょうさん、お体心配ですから、夜更かし大丈夫ですかしら。そうですね。まあ、ちょっとね。まあ、もう無理をしないで。もう本当にね、参加できるって最初話したんですけど、それでももうすでにね、寝落ち宣言をしましたんで、無理はしていただけたくないんですけど、一応、もい。
もい。
もい。あれ今なんか僕とりょうさん、同時にもいって言いませんでした。あ、またボリュームちっちゃいけども、一応でも、戻りましたかね、これ。あ、小さすぎんな、これ。小さすぎるな。
どう？
そうですよね。僕の方のボリュームちょっと上げてみよう。喋っていただいていいですか？
はい。
いけるかな？まあ、皆さんが、ちょっと、聞いてる方が、聞こえなんか、なんかその、ループしててとか、だったらあれですけど、僕の方は、
ループし、
あ、やっぱり絶対ループしてそうですか。
俺の声が聞こえる。
あ、聞こえるんですね、りょうさんの方で。普通に。ループが。まあでも、仕方ないんじゃないですかね。やっぱこだましてるんですね、ポンテさん。ちょっとこだましてるとちょっと聞きづらい。やっぱし、ただのエコーだったんですか。ああ、一国道の腹話術みたいになってるということですよ、りょうさん。
何回も聞こえてた。
声が、何回も。聞こえるよ、ね。
聞きよりよ、確か。さっきは自分にもね。
いや、完全にみんな、ホーラーみたいになってるってましたよ。なんかすごく。
偉いこと、自分にも偉いこと。やばっ。
あ、時差もあるんですね。もう、時差もあるか。なんか、去年よりはね、全然僕なんか、去年の大迫さんとかより、なんかこう、りょうさんと会話できてる気にはなってますけど、時差があるらしいですよ、皆さんには。
ちょっと、聞き取りづらい。僕は、やっぱりあれじゃない。
このフェードアウト。せめて、その最後のエコー状態ではありますけど、これ、ポッドキャストの方はね、多分エコーしてないんで、りょうさん。一応本当に、せめてね、最後の、なんていうんですか、特になんて言えばいい。いいんだっていうところあると思うんですけど、こう、いや、屋根裏部屋のリスナーの方にね、こう、メッセージ的なものを、は
い、
なんかこう。
ああ、いや、でもね、うん、全くのね、うん、私的なことを申し上げ
て。いや、全然いいですよ。
ちょっと、ワッツと一緒。
ってるゲームがございまして
。お、ゲーム。
ウィッチャー3。
え、なんていうの？あ、ウィッチャー3。うん。
ゲームを、ね、ずっとやってたわけです。ワッツも、まあ、ワッツなんか、メインストーリー。
うん。
クリアした。
うん。
私は、すべてのサブクエをクリアした。
むっちゃやってるじゃないですか。
メインもすべてクリアした。
うん。
もうね、むちゃくちゃ面白い。
これまた僕なしでやってるパターンじゃないですか。
これをね、
うん、
この、まあ、年末、
うん、
もうすぐな、
うん、
チームで多分セール、買ってくれ。
あ、みんなにウィッチャー3を買ってくれと。
あ、みんなもそうだし、とりあえずペガね。
あ、俺、僕に言ってんすか？
もう、とりあえずペガ。
あ、ウィッチャー3。それウィッチャー3はみんなでできるやつですか？その、これ、どうい
う。いや、残念ながら一人。
あ、一人ゲームだけど、こう、
でもね、
やって、
一人でね、できるからこそ。
うん。
ちょっとね、ペガに。
あ、確かにね、
一人。のんびりやってほしい。
一人やったら、その、のんびりで、できますよね。
あの、スカイミル、お、さすがベルフェド。
ベルフェドさん、そうですよ、りょうさん。あと1分で、一回切れちゃうんですけど。
あ、はい、あマジで。うん。コイン投入。
いや、みんなに求めない。あ、コイン投入って、あ、自分で投入してるわけですね。
ああ、自分で。
あ、びっくりした。みんなにコイン投入しろ、コイン投入しろ。あ、いや、みんな入れてくれてますよ、なんか。あ、延長できます
みたいな。
ありがとうございます。まあね、あの、川崎さんが、コラボがうまくいかないことも、屋根裏部屋忘年会のもう、お約束だと。
しかないですね、毎年。
とりあえず、その、ウィッチャー3を、やれと。
これはね、あ、スカイリムをやってて。
スカイリム面白かったです
よ。あれが、うん、あれは、その主人公が、
うん、
あまり人格的なものがないやん。
そうですね。全くなんか、ドラクエみたいな感じで、ないです
ね。あ、そうです。それがね、
うん、
ウィッチャーには、
うん、
まあ、ゲラルトという、
うん、
まあ、主役がおるわけ。
はい。
それを動かす。
うん。
でもね、好きにな
る。あ、ゲラルトが。
ゲラルトさん。
ちなみにそのゲラルトさんというか、その3からやっても大丈夫だっていうのは、その。
あ、大丈夫です。
あ、大丈夫
です。僕は1、2、3全部やりました。ちょっとでもね、
うん。
一人でやってほしい。
いや、で、一人用なんでしょ、それ。
あ、一人用なんだけど、
うん、
周りに人がいないときにやってほしい。
それなんですか？恥ずかしいシーンがあるとか。そういうことですか？
恥ずかしくはないんだけど。
あ、そう。
はい、全く恥ずかしくない。
一人で世界観に入り込めということですか、ね、
そうです。
あ、なるほど。
ですから、もう周りに人がいない。うん。いないというか、近寄らせないで。
なんでそこまで固くなりました
。はい。これはちょっとね、
うん。
固く。
誓ってほしい。いや、誓います。いや、固くです。いや、でも、まず、いや、それ、あの、いわゆる、その、ね、皆さんも気になってると思うんですけど、パソコンとかの、スチームとかでできるやつですか、それ。
あ、そう。スチームで買ってます。
買う。
あ、なるほど。このね、その、年末のセール。
あ、年末セールあります
よ、ね。絶対、あると思う。うん。ゲームオブザイヤーエディション。
それなんか、ちょっと特別バージョンじゃないですか、わかんないです。
あ、まあ、全部入りや。
全部入り。
これが、その、ダウンロードコンテンツ？
うん。
が、二つ入ってる
ん
だけど。
うん。
これが二つともすごい面白い。
ああ、マジですか。いや、もう本当にね、映画とかに関しては屋根裏部屋のメンバーってみんな、合わなかったりっていうか、そんなにね、それぞれ好み違ったりするんですけど、俺ね、ゲームに関してはりょうさんを 100% 信用できてるんで、面白いっていうの、今までね。
そう。
ウィッチャー3。
あ、俺が、ウィッチャー3をやってると、
うん。
バツに話して、
うん。
変わってもんだやろうかな。
うん。
だなあっという間にレベル抜かれてた。
彼はすごいですね、やっぱりね。やり始めると。
そうそう。
まあ、それだけハマる
とまだレベル20とか、うん、そう。言うてる状態で、
うん、
彼50超えてた。
めっちゃやってるじゃないですか。50?
もうクリアしとった。
ひょっとしてあれじゃないですか、これ。屋根裏ピアコが忘年会に参加してないんで、ウィッチャー3やってるんじゃないですかね、彼は。
いや、彼はね、もう、まあ、
まあ、いいですよ。もし、ウィッチャー3やってても僕は全然何の恨みもないですけどね、その、やっぱり。
恨み。
そら、ウィッチャー3の方が面白いだろって、こんなこう、こうツイキャスでループしてるよりは全然いいじゃないですか。
まあ、俺よりはね。
いや、僕はね、楽しいことやるのが一番なんで。
まあ、
いや、
そうです。まあ、僕ちょっと冬のセール期待して
ます。あ、そうです。ベルフェさんもね、スチームの冬セール期待って言ってるんで。まあ、皆さん、ウィッチャー3気になった方は調べていただいて、気になった方は、もう、りょうさんおすすめですよ、と。ね、これ、ループしてるりょうさんがずっと言ってるんで。
はい。
何でも
何回でもいい。
何回でも言うが何回でもなりますからね。
多分、聞いてる人、エコーしてる。
っていうかね、もうね、りょうさん、
はい、
今落ちようとしてますけど、まあ、それなりの時間になってるんで、あともうちょっとやっぱ付き合っていただいて、最後までっていう感じでいいですかね。
はい、ああ、いいです。
というわけでね、ちょっとまあ、もういわゆるジャンル的なものは一通りいった感じがするんで、あとその他ですよね。
あ、はい。
名古屋のね、僕は日帰りで行った旅というか、なんであの時カフェに行ったということとか、シネマスコーリングって話。なんであの時カフェは、りょうさんご存知でしたっけ？全く知らなかった。
いえ、ある方がされている
という。あ、そうそう。あの屋根裏部屋にゲストに出ていただいた徳松たけしさんとやられてて、
は
い、
そうです。
徳松たけしさんがその、なんであの時放送局っていう、ポッドキャスト番組のラジオ局みたいなのをやられてて、で、その中の番組の中で、今年、3月末でしたかね。まあ、4月ぐらいから、追いはぎプラスアルファっていう番組を、その徳松さんと僕と笹山さんで やらさせていただいてるんですね。で、まあ、今も続いてるんですけど、っていうので、はい、で、その、なんであの時放送局の中から、カフェを経営しようというか、やろうっていうので、なんであの時カフェっていうのが名古屋にできまして、そこで、まあ、徳松さんはマスターをされながら、ポッドキャストも配信しているということで、ぜひね、こう名古屋近郊の方は、行っていただきたいなと思いますし、まあ、その、追いはぎプラスアルファっていうね、番組。まあ、僕は出たり出なかったりはしてるんですけど、ぜひ、聞いていただきたいなと思うんですけど。で、まあ、その、追いはぎプラスアルファの、まあ、番組の中の話になってくるんですけど、2017年、それ来年に関しては、その、そちらで、僕と笹山さんと徳松さんで、トークイベント、予定もしてますので、その辺もちょっとチェックしていただければと。あとですね。
要チェック。
あと、ボンハンバーガーに行ってきた話を今年またしましたよ。りょうさん。
え？
ボンハンバーガー。
俺を置いていった。
行きましたね。まあ、また行きたいですよね、ボンハンバーガー。ただまあ、それはまだりょうさんは話聞いてないんで分かんないと思いますけど、ボンハンバーガーを閉まるというかね、閉める可能性が、ね。
え？
統合してます、ね。ただ、生まれ変わるんですよ、フェニックスのように。別の名前で、それはね、言ってはいけないっていうか、こう、極秘事故なので、言えないんだって言いながら、3分後には僕に言ってましたけど、はい、名前。一応の、番組上ではちょっと言えないって言われたけど、だからボンハンバーガー生まれ変わるかもしれないですよ。場所も変わって、名前も変わって。
あ、場所も。
一応なんかその、すごいね、計画をね、綿密にされてて、それを全部教えてくれたっていう。だからまあ、ボンハンバーガーっていうのは大阪のね、張り中の。駅の近くに、てか、まあ、歩いて行けるところなので、まあ、気になる方は、今現在はそうなんですよ。で、ぜひ行っていただきたいなと思います。あと、行って、ですね、その他というかあれなんですけど、何回か前から、CM、ね、今まで、ね、笹山さんのキーポンだとか、ブレイブストーリー、楽曲の CM 流させていただいてましたけど、今も流させていただいてますけど、それに加えてちょっと新しいね、シネマスコーレ、名古屋の映画館シネマスコーレさんの CM も流させていただいてますので、 それがまあ今年から始まったと。このお話、ちょっとシネマスコルジさんの CM のね、できるいきさつというか、それもまだちょっとできてないんで、その話もまたね、一体何なんだこの CM はって感じがすると思うんで、まあ僕的にはね、はい、この CM、まあ今回もちょっと流れてって思うんですけど、福祉屋根のすごいさんが出てきて最後にね、こう、言ってるセリフが一体なんて言ってるんだっていうのをね、ぜひ皆さんに解読していただきたいなと。まあリオさんはもちろん最近の回も聞かれてないと思うんで、全くその CM 存在を知らないとは思う。
飛び出システムって何やるんだろうねって、
演者とか監督さんと触れ合えるし、
スコーレが若松監督が立てた、
はいはいはいはい、
スタンプカードは知りません。なんでじゃあ俺じゃあ損してんじゃん
坪井さんまで飛び出しましたもんね。
スコーレはメールアドレス自体が連合赤軍ですからね。
名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の同例が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
新肉まんじゅうもう一回してくれますまあやりむらび的にはこういう、もうこれがまあ全部大体こんな感じだったという感じなんですけど、まありょうさんは、まあ、ゲームとしてはウィッチャー3を聞きましたけど、
はい、
あとどうなんですかね、そのまあゲーム以外に言うと、例えば映画でこれ面白かったとか、なんていうんですかね、漫画がこれ面白かったとか、そういうのありますかね、スポーツこれ見てたとか。
いつもね、うん、なんかこう、話すこと
って。はいはい。探してくれてるんですよね、いつもね。
その時は、うん、それって覚えてる。
うん。
すぐ言わせてしま
う。いや、まあ、いや、わかりますよ、僕もね、よくあるんですよね、なんか。特にそんなに目を取る方じゃないんで、で、ポッドキャストやられた方はよく、なんかこう、面白いことあったり、でこう、話そうと思うメモすられる方もいてるんですけど、なんかこう、覚えとこうと思うんですけど、もし喋るときに忘れてしまったら、それはそれでこう、そのトークの内容自体もええんかなと思って諦めてるんで、結構なんか、あ、これ話してないなってこと、後で思い出したりもしますけど。今年は、りょうさん、どんな感じでしたかね。いや、エムラビア関係なしに。体調ね、体調不良で最後、あれですけど。
そう。まあまあ、でも、こ、うん、んなことがあったね、指摘には。
うん。まあ、それを話せる機会があったらね、エムラビアでも話せることがあったら話していただきたいんですけど。
あとはまあ、ちょっと、完全に指摘なと、うん、
いいですよ。
どう言ってもいいなら。
もちろん。
私の一番下の、
あ、Y くん。
あ、そうそう。
はい。
来年結婚。
マジですかマジですか、その屋根裏に言われてもちょっとびっくりするんですけど。あの、弟が結婚されるってことで。
全く関係ないで。
私、いや、まあ、いや、そんなことないですよ、りょうさんのね。おめでとうございます。まあ、
知ってる。
はい、知ってますよ。僕はね、やっぱ子供の頃からりょうさんとは、あの、遊んでるんで、友達やってるんで、いや、なんかもう、りょうさんとこね、これ言っても大丈夫なのかな。あれやったら、後でピーと言って、ピーとこの、配信っていうか、ツイキャス言ってたあれですけど、三人兄弟なんで、りょうさんとこは。
あ、そうそうそう。うん、絶対。
で
ね、俺が一番上なんだ。
そうそう、りょうさんが一番上でね。
俺と、次男は結婚してない。
してないですよね、今されてないですよね。
まあ、ええ年もして。でもまあ、一番下のやつはまあ、
うん。
やる先生と呼ばれる。
うん。ティーチャー。
ティーチャーっていうか、修行という。
うん。あ、そうです。あ、そういう意味の。あ、ティーチャーじゃなくて、いわゆる、ね、先生って呼ばれる仕事ですよね。確かに。
そう。うん、まあ、その関係もある。
関係というかね、これ、俺なんか、やれ、裏部屋で言うような感じじゃないかわかんないですけど、ワッツもよく言ってたんですけど、めっちゃイケメン。単純に。
まあ確かに。
イケメンでリア充で、仕事もバリバリっていうイメージしかないんで、なんかもっと早く結婚してたもん
ね。まあでもね、そうそう。うん。そう、まあ。あ、でもね、俺から来たら、ガキだ。
まあ、あの、あれなんですよね。なんていうんですかね。 りょうさんと下の弟さんは、次男さんは結構年が、結構っていうかまあ、ね、年が近いんで。で、三男のね、一番下の子、子という
か、ね、ちょっと
離れてるんでね、余計になんかこう、イメージがもうそうですよね。なんか僕らね、中学校とかで遊んでても、あ、なんかちっちゃい子だなっていうイメージが、まだ僕の中で残ってるんですけど。
もうね。まあでもまあ、そのね、まあ俺よりは年下だけど、うん、まあ、弟よりは、うん、使う上の、まあ、方がいいんじゃないかな。
うん。いやー、おめでとうございます、これ。
うん、全く関係ないこと申し上げ
て。いや、でもまあね、その、今年、もう、ご結婚されたんですか？されたんですよね。
いや、まだ来年。
あ、来年。めでたいじゃないですか、
ちょっとまあ、挨拶が来たと。うん。
ぜひ、屋根上部屋にゲスト、っていうわけじゃないですけど。
わかんないと思う。
いや、
も
う。
まあ、もう、しょうも、まあ、関係ない話。うん。申し訳
ない。いやいや、全然いいですよ。いや、なんか、めでたい感じで。
まあまあ、そんなこともあり。
うん。
私、職場変わり。
え、職場変わった？え？ああ、職場って、あれですよね。会社自体は変わってないんですけど、職場が。
ああ、そうそう。
やっぱ職場変わるとね、やっぱその、馴染んだり慣れるまでが結構、やっぱし、大変ですもんね。
そう。
精神的に。
特に今ちょっとね、その、まあ、個人情報がちょっと、関わってくると、スマホとかが仕事中に触れないのよ
ね。ああ、なるほどね。
だからまあ、いろいろ連絡来てもね、
うん。
返事が遅
い。いやいや、もうそれはね、なんか全くスマホとか、本当になんかこう使えない部署もあったり、
そうそう。
まあ、いろいろある。
仕込んでないから
。うん。まあ、まあ、まあ、やっぱりあれですよね、こう。
それ、うん、あいや、まあ、それもあって、なかなかね、うん、ラジオ。
あ、まあまあ、そう、環境変わればね。
予定が組めない。
いや、もう、やれ、うわ、部屋はいつでもりょうさん待ってますよ、と。いや、まあ、だから、それでだけ言うたら、なんか、りょうさんが大変だからって感じではしますけど、どっちか言ったら、もともとね、僕の方が行けるタイミングで、りょうさんに声かけるって形なんで、それが、会いづらいっていうかね、合わせづらいって感じ。
そうだよ。そういえば、なんか、マイクの調子が悪いとか。
うん。
予定したのに。
そうそう。だから、今日の明日仕事だから、早めにしましょうって言ってね。なんか、10時半、30分でもちょっとでも早くし始めた方が、りょうさんいいんじゃないかって言いながら、結局11時15分ぐらいからスタートだったりするんで。まあまあまあね、来年はだから、ちょっと、もうちょっとね、やっぱレギュラー会、もうなんかこう、恋しいというか言われる方もいっぱいいるんで。
あと来年は、ルッチがね、
ま、ちょっと、また戻ります
か。戻るんじゃないか。確か。
ああ、そうですね。ルッチさんもね。それもね、ちょっと聞きたいですね、ルッチさん。
そうそう。その話をまず、ね、
ルッチさん、リョウさんのちょっと登場も増えるんじゃないかな、という感じで。まあね、ゲストの方に関してはなんかこう、タイミングが、あったらというかね、もう本当になんかこう、申し訳ないんですけど、こう、声かけしてて、なんかこう、実現できてないっていうとこも何人かおられますんでね。まあ、いろいろね。ただまあ、そう言って言っても、その、ね、楽しめるペースで、また、開けていくんで付き合っていただけたらな、と思う感じで、まあ、こういう感じで、なんかこう、全く、今年はなんかこう、落ち着いた忘年会みたいな感じですけど。
ああ
ていうか、なんかこう。
まあでもあれじゃないですか。
はい。
来年への
うん。
誓いとして。
誓い。
ワッツを出す。
え、ワッツはそうで、今ですか？
あ、今じゃない。
あ、そうそう。
来年。
あ、なるほど。来年最低限1回はワッツ出てもらうと。これ目標に。
そうそう。
行きましょうか、それね。
それを目標にちょっと活動していく。
いやー、まあまあ、ワッツさんもぜひ出ていただきたいです。まあ、レギュラーメンバー皆さん、みんな出ていただきたいと思ってるんで。
はい、ぜひ。僕、ルッチはもう関係ない。
あれ近く、うつらくてですか？
彼の話も聞きたい。
まあ、うどんの話も聞けるかもしれない。うどんの話。という感じで、まあ、今年も、 なんかこう、こういう感じで、まあ、なんかこう、閉まらない感じですけど、やってもらいましょうか。皆さんも、だからそういうわけでちょっと、また、ポッドキャストなんて、聞けるタイミングで聞けるときに、いたいだけ、まあ5分でも、まあ、今回のテーマは、合わないなと思ったら聞かなくても結構です。やっていただけたらなと思いますので、また来年よろしくお願いしますので、締めさせていただきますね。今回のエンディング曲は、はい、いや間違った。最後の締めはしまった。番組のご意見やご感想などをメールでお待ちしています。ブログのメールホームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベットで、ペカ屋根裏アットマーク gmail.com、ペカ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今年最後のエンディング曲ですね。もう、笹山さんで、スルリですね。ひらがなでスルリです。スルリを含む、笹山さん関連のデジタル曲は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。CD などはオンラインストア、リビングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバム、シャレクサイ、ガンドフルアルバム、ハイの水曜日も絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。あと、アルバム IGE は、全国レコード、CD ショップで取り扱われておりますので、お店の方でも、お取り寄せもできますので、よろしくお願いします。で、ライブですよね。ライブというのは、定期公演ライブというのを、笹山さんやられてますので、神戸は、三宮16ビットというライブ、やられてますので、ぜひね、足を運んでいただきたいなと思います。ちょうどこのね、生収録をやっている、12月17日にも、ちょっとね、僕らが始まる前に、結構偉い。めでたくソールドアウト、満員御礼という形のライブされてましたので、これがね、毎月満員御礼になればいいなと、来年思いますので、ぜひぜひ、気になる方は、いただきたいなと思うので、その形でよろしくお願いします。では、次回、来年ですね。来年の配信でお会いしましょう。良いお年を。最後まで聞いて。さよなら。大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。